こんにちは。
ユナイテッドノース84店に、タックンの2択3択、番組ナビゲーターの野田ねえと。
こんにちは。タックンこと、弁護士武田隆弘です。はじめにですね、この度の豪雨で被害に遭われました方々のですね、ご冥福をお祈りいたしますとともにですね、被災された地区のですね、一刻も早い復旧を願っております。愛知大変のですね、放送エリアも被害が出ているようです、ね。くれぐれも落ち着いて、慎重な行動を心がけてください。またですね、SNS などでのシェア化しや、デマの拡散などはね、絶対に、おやめください。災害における、地域の最新情報が入り次第ですね、随時お伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。さっき、はい、先週はですね、番組1周年の日に、ごめんなさい、私、東京出張しておりまして、出席できなかったんですけれども、本当ごめんなさい。
はい、いやいやいや、はい、あのね、僕もね、ちょっと1周年って言われて、はい、ああ、そうなんだっていう感じがしたぐらいだったので。
すずちゃんのね、声がね、笑ってる声が。
ああ、そうですね。
そして、さっくんとまだこの乗らないガチャガチャとうるさいですけど、こうしっとりさっくんとすずちゃんのしっとりムーディーななんかで、先週はね、佐藤よっくんの、はい、3人の声が本当に調和してて、あ、こういう感じってリスナー聞いてて安心するよなーって思って。
あ、そうですか。
はい、野田ねえの時どうやって聞こえてるんかなーと思って、逆に心配になった感じですけど、野田ねえうるせえよって思うかな。
はい、どうなんですか。でも、ちょっとね、テンション高めの楽しくていいんじゃないですか。
はい、よろしくお願いします。さっくんね、はい、一応ね、私たち、気づいたら1年もやってるんですが、はい、
そうですね、
1周年というキーワードでこうたっくん思いつくことなんかある？
1周年キーワードですか。
うん、
特に思い浮かばないですけど、
それ無茶ぶりだった。私さ、ついかさ、起きて、スペースブック切ってみたら、はい、メッセンジャーで、
はい、
あなたと1周年の友達記念みたいなやつがメッセージで入ってたんですよ。で、はいはいはい、あのフェイスブック社がもう勝手にそのフォーマット作って、うん、そこにほら、勝手に写真が、その人と私がタグ付けされてるやつの写真が勝手に流れてきて、で、なんかね、まあ、面白いサービスだなと思ったんですけど、何でもかんでもそうやって囲つけて、まあ、大事だよね。最初のステップだからね、1周年って。ね、だからいろんな、この1周年ってあると思うんですけど、SNS もそれに便乗してきやがるなぁと、
あ、
ちょ
っと、そうですね、
思っちゃったんです
よ
ね。
よくね、本当に3年前の写真とか、よく Facebook では出てきますよね。
ね、ちょっとさ、その3年前とか2年前とか、恥ずかしくない？なんか。今と全然違いますもん、やっぱ。
あ、そうですか？
タックンは、
うん、まあ、そうですね、3年前っていうことになると、ちょうど僕はね、青年会議やってたんで、
うん、
まあ、その頃の写真が載ってたりすると、なんか懐かしいなと思いますけど。
微妙にさ、投稿の内容も違うし、口調も違ってたりさ、このツヤがね、ポイント、そのクローズアップするポイントも違ってたりしてさ、なんか恥ずかしいんだけど、まあ、それも自分かなと思ってやってるんですけどね。はい。加藤ゆかさん、ありがとう。今、外は友達が通っていますけどね。はい、ありがとうございます。さて、番組ではリスナーさんからのメールをお待ちしております。本日のテーマは、民事裁判です。
はい。
裁判に縁のない我々一般人からすると民事と刑事の何が違うのかなということもよくわかりませんが、大きな違いというのは、これどういったところなんでしょうか？
そうですね。まあ、一番大きいのはですね、刑事裁判っていうのは、基本的には、被告人、
はい、
の有罪か無罪か、
うん、
ね、あと、有罪だったらどういう刑かっていうのをですね、決める場であるのに対して、民事裁判っていうのは、個人間のね、争いについて、例えばお金問題だとか、不動産のことだとか、まあ、ひいてはまあ離婚だとかね、そういうようなことをやるので、全然その、扱ってる内容が違うわけですよ。
そうですよね。それは、というか、まあ、でもお金の桁も違うんですかね、これ。
まあ、お金っていうことに言うと、刑事裁判は基本的にゼロ円ですよね。だって、罰金っていうのはありますけど、
そ
ういうのお金を払えっていうふうになるっていうのはね、まあ、ちょっと新しい法律もあって、まあ、ないことはないんですけど、基本的には刑を決めるんで、有罪か無罪かということなので、
なるほどね、
扱ってるものは違うし、まあ、基本的には、刑事裁判で国が起こしてるんでね。
あ、そうかそうか。
検察官の起訴によって始まるので、基本的には、
規模が違うってこと？
規模という表現はなんか変ですけど、まあ、全然別物ってことですよ。
別物。
犯罪者になるかならないかってことですから、
あ、そっか。
民事裁判で負けたら犯罪者にはならないんですよ。
なんかその辺がぐちゃぐちゃしたい。期待してますので、今日、この回で勉強 していきたいと思います。
はい。
はい。民事にご興味のある方、もしくは実際に民事裁判を傍聴したり参加された方、ぜひ、愛知大学の公式ページより、さっくんの二択三択宛てに送ってください。それではスタートしましょう。
さっくんの
二択三択。この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え散った愛の終わりを告げる。あなたが愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
ラジオって面白いよね、タク、
はい、
今ね、ここ生放送でやってて、私の友達が通ってたんだけど、なんとこの再会は20年ぶりですよ。びっくりしちゃった。中村まりなさんと加藤優香さん、届きました。ありがとうございます。はい、港区の水 84.2、タクの2択、3択、私、野田ねえと。
タクのこと、弁護士、武田隆弘でお届けしています
。はい、最初のコーナーは、同社への2択、3択です。これはネットや SNS で、実際にあった A、B、どっちがいいのという相談ごとについて、法律家であるタクが見解を述べてくれます。
今日はですね、民事裁判。
はい。
ということで、カテゴリーとしてね、あまりにも大きすぎるんで、
うん、
まあ、今回だけではなく、何度もね、取り扱うことになる
んですよね。そうだね。野田ね、本当に真剣観点なんで、ちょっとずつ、一歩ずつ勉強していきたいなと思ってます。
はい。
ということで、とりあえず今日はですね、民事裁判、その1ということで、落ち着きましょうか。こんな相談が寄せられています。
はい。
民事裁判の支払いを、配偶者が無視する場合、その家族や親族に支払いを要求したらダメですか？ A、法律上できない。B、保証人なら請求できる。C、要求しても支払い義務がない。
はい、これはですね、まあ、基本的には A です。法律上できない。
できない。
で、保証人なら請求できるっていうことなんですけど、
うん、
まあ、もちろん保証人であれば請求できるんで、まあ、B も間違いではないんですけど、うん、まあ、基本的に民事裁判での支払いというのは、民事裁判に負けたときですね。負けた人が、要は、例えば100万円払えと。
うん、
被告は原告に100万円払えという判決が出たのに、その被告になっている人が、まあ、無視して払わないという場合は、うん、まあ、結局どうするかと、まあ、例えばね、本当であれば、まあ、例えばその配送者、ね、の持っている資産、不動産だとか、
うん、
お給料だとかを、まあ、差し押さえをすると。いうようなことをすることが、まあ、多いんですよね。民事裁判で勝訴すると何が変わるかっていうと、そういう強制執行をすることができるというのが大きいわけですよ。
なるほど、なるほどね。
もともとだって民事裁判しなくたって、金貸したら返してもらえるわけでしょ、もともとは、
うん。
だけど、返さないから裁判を起こすわけです
よ。そうだね。
で、裁判を起こして勝って、じゃあ勝ったらどうなるのっていうと、負けた人に対して、その資産を差し押さえることができますよ、
とか。そうか。
あの、お金を払わないからといって、刑務所に、あの、ね、ぶち込むことはできないわけなんです。
うん。強制執行っていうの
に。そう、そう。
もうだから絶対っていうやつですね。
いや、絶対というか、
うん、
基本的にあるものを国の権力に基づいて、うん、差し押さえるということです。
うん、なるほどね。
預金とかがあって、何、どこどこ銀行に預けてある100万円が、うん、あの、その、差し押さえをすると取られちゃうということです。
なるほど、なるほど。
うん、
はい、わかりました。
はい、どうぞ。
はい、次行きます。民事の裁判後、敗訴してしまいましたが、後で真実が出てきたら、どうすればいいですか？ A、上告する。B、再審手続きをする。C、新たに訴訟をする。
はい。これは基本的にはですね、どれもできないと思います。
そうなんだ。
はい、で、基本的に敗訴して、要はね、裁判敗訴して、しかし裁判が確定する。確定したらどういうことかっていうと、あの、上告だとか、まあ、あとはね、控訴って、まあ、いわゆる上の裁判所にね、
あの、
あげる、
うん、
疑問立てをすることを言うんですが、
うん、
その疑問立てをする期限が過ぎてしまうか、
うん、
あとは最後の最高裁判所まで行って、
うん、
それでも負けてしまったと、いう場合には、もう、民事裁判自体確定してしまうんですよね。
うん、
判決が確定してしまうので、そうすると、それに対する反論っていうか、
うん、
そういう、例えば自分だと有利な事実がね、
うん、
後で分かったとしても、
うん、
それを 持って裁判をやり直すことができないことになってるんです
よ。じゃあどうしたらいいんですか。もうどうにもならない
から、
うん、
だから、あの、裁判やってる最中にちゃんと、あの、探しとかないといけないですってことですよ。
期限がある、
期限っていうか、あの、そういう裁判やってる間に、有利な事実は全部主張しておかないといけない
っていうこと
です。で、判決が確定してしまうと、批判力っていうんですが、判決が及んだ効力、判決の及ぶ効力っていうのが生じてしまって、だから、で、それで、その、決まったことに関しては、もう、蒸し返し、裁判の蒸し返しをしてはいけないということになってるわけです。
ああ、そうか。だから何でも決があるってことですよね。
そうです。逆にね、あの、勝った方にしてみると、せっかく裁判勝ったのに、何回も何回も裁判やらされたら、たまったもんじゃないですか。
そういうことだよな。だからそこまでに、もう全力をもう出して、やりきるってことですよね、裁判。
そうなんです。はい。
なるほど。はい。次行きますよ。民事裁判における原告、被告の出席について質問です。民事裁判において、原告や被告は実際の裁判で法廷に顔を出さず、出席はすべて代理人の弁護士に任せるということが可能でしょうか。簡単な問いだと思いますが、いくらググってもわかりません。質問させてもらいました。よろしくお願いします。A、代理人でのすべての裁判を行わ、賄うことができる。B、特別な場合以外は本人しか無理。
答えは A です。基本的には。うん、答えは B だったら弁護士だと仕事としてやっていけなくなってしまいますんで。
そうですね。
は
い、代理人で全て賄えますよということで。
ただしですね。ただし、まあ裁判の中で、まあ証人尋問だとか、そういう時には、まあ本人がね、あの、証人として出廷するというようなこともありますので、本人は絶対裁判所に行かなくてもいいかっていうと、まあそうでもないということですね。
絶対裁判に出ない、その本人というのは、過去には、たくさんあった？
いや、出なくて済んだっていうことはあります。
あ、出なくて済むほど、もう、ノックダウンじゃなくて、カウンターパンチなんですけども。
あの、一応、すべて民事裁判においては、あの、一応は、証人尋問はやりたがるんですよ、裁判官は。
あら、そうなんだ。
うん、ですので、あの、証人尋問の中で、まあ、あの、証言する立場で、出席するっていうことは、あるんですけど、ただあの民事裁判というのはさっきの刑事裁判との大きな違いの一つで、和解っていうのなんですよ。
和解、あ、刑事裁判和解
ないない
ない
、判決しかないから。で、あの基本的に和解をすることによって、もう例えばもうこれでいいですと、僕は100万円払いますと、いうような和解をすることができるんですよ。そうするとそこで裁判終わるんで。
そっか。
うん。
そういう結末もあるんだね。
そう。
うん。
だからそれも弁護士同士、弁護士だけで和解ができますので、そういう場合当事者で、証人尋問まで行かずに終わると。で、まあ当事者は出頭しないで終わるってことはあります
ね。なるほどね。ちょっとだけ今日ね、勉強になったよ、たっくん。ありがとう。このなんかぐつぐつって法律って難しいなって思うんだけど、シンプルに考えたときがいい。こうもあるね。
まあでも多分ですね、民事裁判がどういうことなのか多分あんまりわかんないと思うんで、ちょっとね、あの、ゆっくり、長く、たくさんやらないとわからないじゃないかなと思います。
そうね。はい。まあ民事とはいえ、いろいろ複雑に入り混じってるっていうことですよね、たっくん。
はい。
はい。たっくんはこんな難解なものと向き合ってるっていうことなんだよな。すごいよなぁ。
いや、髪を切るのも大変で難しい。
いや、髪を切るの、ここまで難しくないけど難しいかな。まあ、それぞれの特徴ということですよね。
そうです、そうです。ね、専門分野はそれぞれの特
徴。そうだね。向いてるからね、私たちね。
そうです。
はい、ということで、気分を変えて、今日の一節をお願いします。
はい、それでは今日はですね、佐野元春さんで、サムデー、お願いします。
2択、3択、雨がね、急に降ってきましたけどね。
洗濯物大丈夫ですか？
ちょっとうちね、もうベタベタです。やばいです。はい。続いては、番組にゲストをお招きして、ザックバランフリートークをします。2択、3択、出たとこ勝負です。本日のゲストはですね、私の友達なんですけどもね、アンさんという、まあ、ゴッド姉さんがいるんですけど、
ゲストに出てる
の、そうです、はい。はい、ゲストで出てる、はい、アンケイさんの、まあ、私、部下なん、部下との弟子ですね、はい。弟子なんですけど、一緒に学びを、しております、家田さんに来てもらっております。よろしく
ー、よろしくお願いします。
ウェルカム、家田さん。じゃあ、自己紹介から家田さんどうぞ。
会社名の方が、株式会社ウルと申します。で、家の方が家田です。事業の内容は、福祉事業を、5年目、また6年目になります。やっております。野田さんとの関係は、学というものの勉強会の、
ね、そうですね。すね、私と家田さんは、なぜかいつも隣同士になって、で、家田さん、見た目もすごい可愛いじゃないですか。
うん、
で、周りのね、受講生の人たちから全員からいつも最終的にはツッコミを入れられてるという、
ありがとうございます、
お茶目なお茶目な社長さんですよね。
はい、ありがとうございます。
で、本当今日はお忙しい中来ていただいて、豊明に住んでるんだよね。
そうです、豊明から
本当そんな遠いところからね、こんな新山まで来ていただいて、どうですか印象は、新山の
本当城下町っていう、
ね、うん、
はい、なかなかそういうこういうところはなくて、うん、というわけで近くにあります。
うんうんうん。
あのこういうような感じ、
ね。あ、そうですよね。有馬絞りの有名な、ね、有馬で、
はい。
こういう道あるんですか？
ありますね。
雑誌ではね、見たことあるけどね。
はい、コンビニも、その、カラーリングも、うん、合わせたようなカラーリングも。
そうなんだ。ここの通りってさ、さっきコンビニそういえばないよね。
うん。ちょっと外れにローソンがあります
ね。あるぐらいでね、いつも寄ってくるとこね。はい、ローソンに見つかって。
はい。
そっか。家田さん、本当ありがとうございます。
はい、
心よく受けていただいて、今日楽しんでいてくださいね。10分しかないけど。
ありがとうございます。
はい。
お願いします。
はいはい。じゃあ、家田さん、早速今日、家田さんの、タックンへのね、ご相談内容が、結構ヘビーなんで、ヘビーって言い方ちょっとあれですけど、長くなりそうなんですけど、
はい、
どういった内容なんでしょうか。
借金問題になります。
はい。はい、
で、これはですね、私が、数年前に、新規ビジネスを立ち上げるということで、うん、参加依頼がありました。で、一つのメンバーは4名いまして、うん、そのうちの1名ということで、私の方を参加させていただきました。
うん、
で、それでですね、その4名で、それぞれ1人100万円ずつ設置しましょうということで、はい、それを元手に会社っていうものを作っていきましょうということだったんですが、うん、4名のうちの1人が、ちょっと今すぐ100万円用意できないんですよ。ということがありまして、なぜか私がもうちょっと立て替えると、
いい人だからね、家田さん立て替えちゃったんだね、100万円を。
そうですね、その方がもうすぐ2ヶ月後にはもう仕事ですぐお金が入るからっていうことで、それですぐ返金できるよって言われまして、
口約束ですか。
そうですね、
はい、
で、そういうことでお金をお貸ししたんですけど、ちょっとその新規ビジネス自体が、その余命の思惑がいろいろ絡み合ってしまって、で最終的には私も含めて3名は、会社から離れまして、1名で、会社が存続したということになるんですが、でそのお貸しした人も、その会社の中でいろいろ悪さをしまして、買い込みをしてしまったとか、別の借金問題も、その、ですね、発覚したということで、で私への返済も当然されないということになりました。で、その後ですね、ちょっと数ヶ月後したら、その方がやっぱりちょっとどこかに引っ越しをされて、携帯も解約されて、連絡がつかない状態になったということになります。 で、私の方もちょっと仕事が忙しかったもんですから、うん、ちょっとこの問題はちょっと先送りにしてしまってました。
うん、
ちょっと時間ができたもんですから、うん、まあこれはまあ返していただくもん、本来返していただくもんで、
そうだ、
まあ、あるということで、うん、ちょっと住民票から原価を確認して、再裁判ということで訴訟を起こしてですね、
うん、
で、訴訟はまあ当然私の方が勝ったということになって、分割で返済すると、うん、ということで合意になりました。
は
い
はい、
ただですね、その、分割で返済が1回あったんですが、うん、その1回の後にですね、そのご本人さんの代理人の弁護士の方から、
うん、
債権整理ということで連絡があったという状況になります。
うんうん、
なるほど。で、あとはですね、その債務整理の連絡があって、で、その弁護士との交渉っていうのは全然進んでない状況ということですね、今。
そうですね、はい。
うん、それで、基本的にその民事裁判で、100万円は一応返してもらうという約束で、
はい、
で、それを分割で払ってもらうという、そういう和解をしたということですよね。
はい、そうです。
なるほど。で、そのうち1回だけ、1回だけどうですか
?1 回5000
円。あ、5000円
だね。そんなことがあったんだね。
200回払いだったということですね。
そうですね。はい。
ああ、そうですか。で、そうすると弁護士が、今も弁護士は代理人になっている状態ですか？
そうですね。はい。
そうすると、まあ、基本的には、まあ、その代理人弁護士が、はい、窓口っていうことにはなるんですけど、はい、まあ、その、弁護士から通知が来てから今まで、だいたいどれぐらい時間経ってるんですか？
半年経ちます。
あら、そうなんですか。
はい、この半年っていうのは、今さっきちょっとびっくりした顔したんですけど、うん、どういう感じですか？
まあ、どういうもこれもないんですけど、うん、まあ、基本的に何もしてないで、うん、止まってるってことですよね。
そうですね。はい。
で、債務の整理としては、まあ、大きく分けて2つあって、任意整理って言って、
はい、
もう、分割でね、個人的に払ってきますよっていう約束をして払っててもらうか、
うん、
それから法的整理も自己破産するとか、まだ個人再生手続きをするとかっていう、まあそういう裁判所をかませた、整理をするかどっちかなんですけど、
うん、
それどっちにするかっていうこともまだ聞かされてないわけですね。
そうですね、はい。
そうすると実際もう今代理人としては全然その弁護士機能してないから
ね。
そうですね。そうですね。
ちょっとなんか同業者としては、許しがたい部分も正直ありませんか、たち
も。まあでもね、実際のところそういう事例でなくもないんでね。これはけしからんとは言い切れないんですけど。
ゆうまさんの方からその弁護士さんに、うん、まあ、近日どうなってるのって聞くことは必要ですよね。
まあもちろんそうですね。
うん、
で私の方も、2ヶ月ほど前に、現状どうなってますか、
うん、
っていう。
聞いたんだ。
一応確認はしたんです、
ね。うん。
それご本、弁護士の方にご本人さんから、紹介していただく方から連絡がまあ滞って、何もない
んです よ。ああ、そうか。た、はい、だここが止まっちゃってるんですよ、ね。
そうですね。
これどう、なんかややこしいですね。でも、いちいち、ゆうださんは、100万があったらこれに使えるよな、って、いちいち物事に対して思うから、ちょっと消化しきれない感情があって、なんか、こう、進んでいかないですよね、物事が。
はい、
ね。
まあ実際問題は、あれだ、僕聞いたところによると、その相手の人はもう生活保護を受けてらっしゃるんですね。
そうですね、はい。
で、そうすると、まあ、その流れから言ってね、まあ自己破産しちゃう可能性は高いなとは思うんですよね。
じゃあ、ゆうださんの泣き寝入りですか、これは。
まあ自己破産をされてしまったらもうしょうがないですね。
あら、もう、なんともならないですかね。裁判も何もできない状態。
いや、裁判できるんですけど、勝っても取れないです。ていうか、裁判はもうやっちゃってるんで、やって和解してるんで、裁判はできないですよね。
そうか。
裁判はもう基本的には、もうそれで裁判認められてるんで、これ以上の裁判をやることはできない、
ね。じゃあ、ゆうさんは、どの時点で、どうしたらよかったんですか、これは。
まあ、なかなかね、難しいんですけど、まあね、詰まるところ貸さなきゃよかったんですけど。
そうだね。貸したく、ゆうさんほら、この性格じゃないですか。貸したくなっちゃいますよ、それは事業も成功させたいし、夢を見る。まあ、男性ですからね、ロマンもあるし。
だからそこのタイミングで貸すというね、行為をする人が、じゃあその後ね、なんかアクションを起こして、無理やりに返せということは言えるかっていうとちょっと難しいような気がするんですけどね。
なんか約束書けばよかったのかな、いつもほら出てくる。
だからまあ、保証人を立てるっていうのは一つですよね。保証人が立てれば、もちろんね、その人自身が破産しても、保証人から払ってもらうこと
ができる。男気みたいなやつだもんね。そんなせこいことも言いたくないでしょうし。 まあ、帰ってこなければ帰ってこないで、みたいな感じもどっかにあったのかな。
正直そうですね。
ああ、そっか。ゆうださん、やる気がないね、今後もね、いろんな野望があるのに。ね。
そうですね。
今後のさ、ゆうださん、
ちょっと待って。で、とりあえず、今は、破産も何もしてないので、請求することはできるんですよ。だから、その弁護士に対して、ちょっと連絡取れないともう降りてくれと。
ほう。
行って、降りてもらって、で、今度もご自分で、降りた後になる。降りた後にご自分で、その本人にアプローチをしてですね、なんとか払ってくれよと。いうような感じでアプローチすればですね、まあ全額はいかないかもしれないけれども、まあ少しは払ってもらえる可能性もないことはないかなと思います、ね。
それか新しい弁護士を見つけるか、とか。それは関係ないですか。
それはあんまり僕がついても何もできないです。
あ、そうか。
はい。
それはまあ降りてもらって自分でアクションを起こしていった方が近道。
そうですね。
なるほどね。じゃあ今後もね、ゆうださん、はい、次の授業の展開もあるようなので、はい、ぜひ軽くインフォメーションしていただいて。
あ、そうですね。私の方が今、福祉授業をやっておりまして、はい、で、まあ、福祉授業の方は、まあ、なかなか収益が出せないっていうところに、問題点としていろいろ上がってます。ただ、やっぱり授業は継続していかなきゃいけないということで、収益を出せるような福祉授業になれるように頑張っていきたいと思ってます。
ってことは、福祉事業のパイオニアになるってことですね、ゆうださん。
そうですね。
はい。ぜひ、ぜひ頑張ってください。はい。そしたら、
ありがとうございます。
法律でお困りの際は、この隣にいます、タッチンこと、武田隆弘先生に相談を次はしてくださいね。
はい。わかりました。
はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。本日の二択三択出たところ勝負でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え切った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
まもなく2時半になります。みんな言ってたの雨降ってきましたけどね、はい、ぜひやんでほしいです。タッチンの2択3択エンディングテーマ曲は半田健太の10年ロマンスです。今日は法律について本当に勉強になりました。さっきありがとうございます。
はい、まあね、民事裁判ってね、やっぱり結構基本的なところなんですけど、まあ、なかなか難しいんで、またね、機会があれば説明させてもらいたいと思います、はい、
ぜひ私も勉強したいと思います。さて、番組では皆さんからの2択3択を募集しております。どっちを選んだらいいのという質問にグレート弁護士タッチンが答えします。
次週はですね、精神障害法について触れるっていうのはどうでしょうかね。
はい、いいですね。最近ニュースでね、よく出てきますよね。グレーゾーンな恐怖が多い分野です。このテーマに反応された方はぜひメールをください。他にも自分で解決できないというお悩み事などありましたら、どんな些細なことでも結構です。愛知北山の公式ページからタックルの2択3択宛てに送ってください。ということで、次週もお昼の2時、ユナイテッドノース 84.2 メガヘルツにチャンネルは合わせてくださいね。ではまた来週。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。